どうも皆さんこんにちは。ですね、今日は一人ビブリオバトルをお送りしていきます。我らの子供第5回でございます。ロバート・パットナム創原者2017年の本でございます。まあ4回までね、解説してきたんですけれども、子育てのこととかがね、続いていたじゃないですか。で、結局その子育てにとってこの一番本質的なその施策っていうのは引っ越しだっていう話があったんですよね。で、実は、その、格差って言うんだけど、その、社会経済格差とも言われてね、それはその、専門職か、肉体労働者かとか、あるいはその、年収が、2000万なのか、200万円なのか、みたいな。そういう格差っていうのがあるんだけど、その、実はその、子供も含めた、その世代間のことまで考えたときに、一番本質的な格差って、実は年収とか教育とか、その親のその IQ とか、学歴とか、いろんな角度から言えるんだけれども、一番本質的な格差っていうのは、地域の格差なんじゃないかっていうのが、このパットナムがいろんな、こう、その統計データなんかを解析していった結果の、まあ、一つの結論なんです。この本の。で、これ結構意外ですよね。地域格差っていうのは、日本ってアメリカほどまでは、まだまだ、その地域格差って明確にはなってないんだけど、でもこれから、その、松岡さんっていう人の教育格差っていう本でも書かれてるんだけど、これから多分アメリカ化していくことは間違いないと言われてて。だからそのよく言う、その親ガチャってあるじゃないですか。だからその専門職のパワーカップルのもとに生まれるのか、あるいはね、その母子家庭、貧困家庭に生まれるのかっていうのが、まあ、親ガチャ。あるいはそのすごい遺伝子を持った IQ が高く生まれてくるのか、もう親も全然勉強できなかった。だから自分も勉強できないんだ。これまあ、親ガチャってそういうことが含まれてるんだけど、実は、その、親ガチャとか遺伝子ガチャとか、まあ、どう表現してもいいんだけど、案外、一番大事なものの一つに、地域ガチャってあるんですよ。その、どこで生まれたかっていうのが、結構その人の人生、決定づけちゃうっていうか、どの親の元に生まれてくるか以上に、もしかしたらどこに生まれてきたかの方が大事かもしれない。で、それは第4回で説明した、その親の教育方針以上に、どんな友達に囲まれるかが、その子の成績の予測変数としてより大きいという研究がありましたよね。で、そういうことを考え合わせると、実は本質的なのは地域ガチャなのかもしれないっていう話があって。244から245ページ読みますね。近隣地域の問題に関して米国を主導する専門家ロバート・サンプソンが示してきたのは、アメリカの近隣地域には深い不平等があり、その不平等が住人に強い影響を与えているということだった。地域の不平等が広がっていることの帰結は、犯罪、貧困、児童の健康、抗議活動、エリートのネットワーク密度、市民参加、10代の出産、利他主義、不調の自覚、集団的効力感、これコレクティブエフィカシーっていう、このまあ聞き馴染みのない言葉だと思うんですけど、この集団的効力感すごい大事なんで後で説明しますね。で、そして移民とアメリカ人の経験する生活のあり方の広範囲にわたっていると彼は記す。そして真にアメリカ的なのは、個人の不平等ではなく、地域の不平等なのであると結論付けている。こういった近隣効果は幼児期に最も強力で、その後は思春期の後半にもう一度強まるようである。悪い地域に子供が長期間暮らすほど悪影響は強まる。これらの結果は多世代にわたる不利益によってしばしば頂上的に現れる。これね、頂上的なのは、重く畳みかけるみたいな字を書くんですけど、要はその、世代間でポジティブフィードバックを繰り返すみたいなことかな。で、 親が貧しい地域に育ち、その子供自身が依然として貧しい地域に居住していると、不利益が倍化してしまうが、それは親が幼少期において地域から傷を負っているからである。このような二重の不利益が、過去フィラデルフィアの貧困地域に暮らす過去とじる、モリーとその娘の暮らしに現れていると。だから、この集合的、効力感みたいなものって案外こう数値化するのが難しいからなかなかデータも取りにくいんだろうけど、こういうのって結構大事で、要はその親の年収とか親の学歴とか親の能力とか、あるいはどんな遺伝子を持ってきたかとかっていうことを、ある種その相殺してしまうほどに、このどの地域に住み、どんな友達、友人たち、ピアーですね、英語で言う。これに囲まれるかっていうことが、その子の人生を決めるみたいな話ってすごい大事で。まあ、いろんなあれがあるんだけど、このコレクティブエフィカシーってどういうことかっていうとね、そうだな、まあ、すごく参考になる本としては、ヒルビリーエレジーっていう本とかもすごく参考になるし、あと絶望史のアメリカっていう、まあ、二つとも格差を描いた本なんだけどね。こういった本を読むとすごくわかる。そして、あれかな。映画で言うと、最近の映画だと、なんだかな、この絶望の世界に生まれてみたいな映画があるのね。で、これスケーターの映画だったりとかして、あとはね、フロリダプロジェクトっていう、これも母子家庭の映画。まあ、その、埋居にいたのがね、まあ、パラサイト半地下の家族もある種そうですね。あれ、地域格差の話でもあるわけじゃないですか。で、そうだな。例えばね、レブロン・ジェームズっていう僕が大好きなバスケの選手がいるんですけど、その人は、オハイオのアクロンっていうスラムで生まれたんですね。で、彼の場合はもうチョーズンワンって言われてて、高校生の頃から。もう遺伝子が、なんていうのかな、もう何十億に一つの遺伝子っていう宝くじに当たったみたいな人だから、まああの人身長2メートルで、ね。で、しかももうとにかく体強いし、もうちょっと人間やめちゃってるぐらいの選手で、で、おそらく彼はどんなスポーツをしてもトップになれるっていうぐらいの、もう運動っていうことについてはもうその70億の頂点に立つぐらいの、僕は多分、そのすべてのスポーツ、トム・ブレイディとか、メッシとか、ロナウドとか、クリスティアーノ・ロナウドとか、ね、タイガー・ウッズとか、すべてのスポーツすごい人いるけど、ね、アレックス、あ、なんだっけ、ロドリゲス、エイロッドとかね。いるけど、まあ、大谷翔平もそうでしょう。だけど僕なんかもしかしたら全スポーツ最強って僕、レブロンっていう説を唱えてて、っていうのがあの人、208センチなんかあって、でいて、もうね、ちょっとね、見て、VTR ぜひ見てほしいんだけど、2018年でよかったかな、の、NBA ファイナルでの、ゴールデンステートウォリアーズ戦で、まあ、ダブロックって言われるんですけど、その後にダッシュショットっていうのがあるんだけど、まあ、バスケファンはおなじみの、もう伝説になってる、アンドレ・イグダーラっていう選手が、もうこれを決めたら試合決まるなと。で、レブロンのチームは負けてたんですよ。で、そのショットを、レブロンが、なんていうの、もうだから、桜木花道の三の線のあの動きじゃないですけど、あれ？レブロン今オフェンスしてたよな、なんでここに？みたいな形で後ろから生えたたきブロックするんですよ。ね、チェイスダウンブロックって言うんですけど。で、それが、なんかね、ESPN か、だからが、そのワンプレーを一番組にしてるっていう番組があるらしくて。で、そうすると、あの時のスピードって、スプリントで言うと、なんか本当に陸上選手の100メートル走ぐらいのスプリント力があるんですって。で、だからアメフトの僕も詳しくないけど、ランニングバックっていうんですか、要はクォーターバックの球を取る人って一番足速いじゃないですか。それぐらいの速度が出てるんですよ。それで、あの、重戦車の、2メートル超えですよ。だからちょっと、おかしいんですよ、レブロン。ぶっ壊れてるんですよ、ステータスが。で、だから彼って、 で、ちょ、何が言いたいかというと、そのオハイオアクロンで生まれたんだけど、人類70億分の1の宝くじに当たったのがレブロン。だからまあ彼は大成功してるんだけど、そのアクロンってどういう街かというと、スラムなんですね。で、そういうところに生まれると、自分が何者かになれるなんて到底思えないんですって。っていうのは、その、ね、隣に住んでるあいつもギャングになった。隣に住んでるあいつも犯罪者になった。あいつのお父さんは刑務所に入ってる。あいつのお母さんは、薬物療養施設で今暮らして、もう、アル中で多分自殺するだろうみたいな。で、その隣のお母さんは自殺したよね、みたいな。それももう本当にそういう地域です、ね、育つと、人生なんていうのは犯罪者になるか、ね、アル中になるか、刑務所に行くか、なんだろう、その、それもう人としてちゃんと、その、学校卒業して働いてっていうロールモデルもいなければ、そういう友達も周りにいないから、何者かにまともになれるなんてことが想像の範囲の外にあるんですよ。そういうところに暮らしている子たちって。で、レブロンはそういう状況も分かってるから、自分が億万長者になった時に、アクロンに、すごい効率、彼が、NPO を作って、で、アクロンに学校を建てて、そういう子たちを安いお金でいい教育を施すっていう学校を作ったりしてる。まあそういうことがあるから僕はレブロン好きなんだけど。で、一方でさ、そのゲーテッドコミュニティっていう、そのもう、ね、隣も、その年収1億だし、自分家も年収1億だし、みたいな、全員プールがあってみたいな地域で。で、もう行く学校も決まってて、プライベートスクールでものすごく英才教育でみたいな、ところに育った子たち、何者かになれない方がおかしいって考えるわけですよ。で、そうするとその子たちの未来って変わるに決まってるんですよ。遺伝子の問題でもなければ、年収の問題でもない、環境の問題なんですよ。で、この何者かになれるっていう期待値の格差っていうのが、この集合的効力感って言葉なんですよ。コレクティブエフィカシーっていう。で、エフィカシーっていう英語は、自分は何かができるという感覚。で、コレクティブっていうのは、それが集団で現れるってことなんですよ。だから、どの地域に生まれるかで、その人の夢のサイズが決まっちゃうんですよ。サイズというか、方向性というか、色というかね。だから、ある地域に生まれた子たちは、自分は、ね、おそらく自分は将来ホームレスになるのだろうというエフィカシーを得るわけ。それ、ある別な地域に生まれた子は、おそらく自分は弁護士とか、お医者さんとか、専門職になるんだろうというエフィカシーを得るわけ。この差はでかいよって話。これはもう遺伝子の影響を吹っ飛ばしちゃうぐらいでかいよって話。だけど、多くの人が実はこれに気づいてないって話なんですよ。次行きましょうか。ですね。でね。まあ、この格差の問題ってなぜ問題かっていうと、まあ、いろいろあるんだけど、その、格差の問題って究極的には政治的不安定をもたらしてるんです。で、今のアメリカってもう政治が機能 してないって言われてて、まあ、日本の政治も相当終わってるけど、それ以上 にアメリカの政治って終わってるんですよ。で、それが、あれですよね。ジャニュアリー6って言うんでしたっけ？だからその議事堂乱入とかがもうその象徴なんだけど、もうそれ今決着を見てないですからね、あれね。で、268から269ページ。アメリカ人の青少年で政治からの離脱が拡大していること、とりわけ、機会格差で恵まれない側の者にとってそうであることは、第二のより捉え難い兆候的な危険を、民主的安定性に対して引き起こす。それは1930年代の経済的政治的悪夢と反民主的な過激思想の勃興に戦後釘付けとされた政治理論家ハンナ・アーレントや社会学者ウィリアム・コーンハウザーのような論者たちの目にくっきりと映っていた危険である。阻害され遠ざけられた市民は不活発で原始化した大衆として社会制度から切り離され、通常の環境下では政治的安定性にとって最小限の脅威としかならないだろう。大衆のまさにそのアパシーにより、アパシーというのは無関心とか無力感という意味ですね。で、このアパシーによりあらゆる脅威が無音化されてしまうからである。そのような環境下における政府は全く民主的ではないかもしれないが、少なくとも安定はしていよう。つまり人々が政治的アパシーに陥っ った時に、政治がぶっ壊れてって、もう人はそれに気づけないってことになるんです。新聞読まないから。しかし、経済的または国際的圧力が激しくなってくると、1930年代にヨーロッパやアメリカを席巻したような圧力であるかっことじる。そのような不活発な大衆は暴発しやすくなり、イデオロギー的な過激派にいる反民主主義のデマゴーグによって容易に操作されることになってしまうかもしれない。だから平時にはもう何にも考えてない、民衆のことなんて何にも考えてないろくでもない、政治家がそこに居座ってて、もう人々が無関心であるゆえに、それが、まかり通ってしまう。で、ひとたび有事が起こると、まさにナチスとかが勃興した時代がそうなんだけど、人々は不安に陥って、そのアパシーだった人たちが今度はもう民主主義なんていうものとは全く逆を行くような、ちょっとデマゴーグとかね、独裁者とか、ちょっと普通の人は危険だなと思うようなポピュリストを、そのね、王座につけてしまうっていうのが、この政治の不安定を生むっていうことなんですよ。コーンハウザーは大衆社会の政治の中で、ナチズムやファシズム、スターリニズム、あるいはこの国で見られたマッカーシズムでさえも含む扇動的な大衆運動に対して最も脆弱な市民とは、まさにコミュニティにおけるフォーマル、インフォーマルな参加の機会が最も少ない者たちであると論じた。つまり、市民参加が少ない人ほど、ポピュリストを支持しやすいってことです。すごく単純化して、これをリフレーズするならばね。で、アーレントは類似の議論をその古典、全体主義の起源で行っている。大衆的人間の主要な特徴は残忍性や更新性にあるのではないと彼女は記す。だから大衆の危険っていうのが、まあ、オルテガ・イ・ガセットとかね、もう論じてるんだけど、その大衆っていうのはよく思われてるの、誤解されるんだけど、それは彼らが残忍だからじゃないってアーレントは言うんですよ。そうではなく、孤立や通常の社会関係の欠落にある。これコーンハウザーのさっきの議論と同じですよね。大衆が危険なのは、普通の人とその社会参加っていう形で社会に建設的に関わるという機会が奪われている、その事実によって彼らは危機に陥った時にパニックになって、その人がデマゴーグであるかそうではないか、あるいはまともな人間があるであるかそうではないかということが判断できずに、ポピュリストをその王座につけてしまう。だから大衆は実は危険なんだよってことですよ。アメリカの貧しい子供たちの目の前に広がる寒々しく社会的に阻害された未来から、政治的悪夢に屈するようなものではない。予想外の政治的結果が得られるようなことがあり得るのかどうか、よく熟考してみればよい。このように、機会格差がアメリカの繁栄に対してもたらす危険とは全く別の問題として、我々の民主主義、おそらくさらには政治的安定性をもそれは同時にはらんでいると。だから、その格差の問題っていうのは、実はその格差の下側にいる人たちの苦境ね。実はこれでも格差社会って上にいる人たちも不幸だっていうことが実は分かってるんですよね。はい。なぜなら上にいる人たちは上にいる人たちで、格差社会って自分たちがいつ奪われるかとか、あとは自分たちがいつ転落するかっていうことに戦々恐々としてなきゃいけないから、すごくストレスが高いんですよ。で、下の人は下の人で、単純に金がないからストレスが高いんですよ。まあこれリキッドモダニティっていう本で、詳しく論じられてるんだけど、ジークムント・バウマンっていう人のね。で、まあその格差社会の問題って、そういう両方が不幸になってる、経済的理由で不幸になってるっていうことだけじゃないんですよ、実は。国の民主主義が格差によって壊れちゃうっていう、これが結構大きな見過ごされがちな、もう一つの問題だよっていうことを、ここでパットナムは指摘してるわけです。ちょっとね、病み上がりなんで、ちょっと短めに、あと一箇所やって、第6回で終わるような形にしたいなと思うんですけども、はい。269から270ページです。これ2013年にローマ法王が、説教をした すごく、それがすごく重要だよと、パットナムが紹介しています。ローマ法王フランシスコが、あらゆる信仰の、そして全く信仰を持たない、すべての男女に向けて行ってきた最も重要な奉仕、過去サービスは、隣人、とりわけ貧しい子供たちのことを気にかけなければならないという、最も深い道徳的義務を我々に思い起こさせたことである。ローマ法王フランシスコって、これだから、あれですよね、コンクラーベで選ばれて、今のローマ法王って確かルーツが南米にある人でしたよね。で、これ確かそのカトリックの歴史で初なんですよね。ヨーロッパ以外の出身者が法王になるっていうのは。で、その法王が貧しい子供たちへの義務こそ人間の最大の義務だという説教をしたっていうのはすごく重要だよと。パトナムは言うわけですよ。で、そのことに気づかなければ危うくと彼は2013年に述べている。私たちは貧者の叫びに共感を覚え、他者の痛みを悲しみ、彼らを助ける必要を感じることができずに終わることになる。あたかもこれらすべては誰かの責任であって自分自身のものではないかのように。もし我々が若者を孤立させているのなら、彼らに不正義をなしていることになる。若者は家族に、国に、文化に、信仰に属しているのだから。彼らこそ人間の未来であると。だからさっき言った、その、アクロンの貧しい子供たちに目を閉ざすならば、我々の人類全体にとっても目を閉ざすことになるよと。ローマ法王は言ってるんですよ。で、我々あまりにも自己責任、個人主義の社会に洗脳されてるから、いわばね。彼らについて、いや、彼らは彼らでしょ。俺たちは俺たちで必死なんだよって言って、自分たちの生活の安寧だけを考える。いや、そんな余裕はないよとかっていうことは簡単なんだけれども、でも旧約聖書をね、まあこれ聞いてる方、クリスチャンの人多いから言うけど、その旧約聖書を見て、神様がもっと最も、多く民に呼びかけたのは、貧しい人たちが叫んでるって言ってるんですよ。ね。孤児とヤモメが叫んでると。その叫びがあなたたちは、ね、主治肉林か知らんけど、贅沢な生活をしてるあなたたちの耳に届いているはずだと。それに耳を閉ざすならば、この国全体を私は滅ぼすって旧約の神は言うわけですよ。で、現代世界も多分同じで、届いてないはずがないんです。もしそれが聞こえないというならば、多分個人主義という、ね、耳栓で耳を閉ざしてるだけなんですよ。それをローマ法王は訴えたわけです。で、それをするね、その貧しい子供たちに、その、じゃあ耳を開いた時に我々何ができるか。で、自分たちが貧しい子供たちの側だという人ももしかしたらいるかもしれない。何ができるか、いろんな角度から言えるんだけれども、それは政治家になって世の中を変えることで究極的にはできるんだけれども、でもその教会で言ったらさ、その子供食堂を開くことだってすごく尊いそういったものだし、で、あるいは、その、なんだろう、その児童相談所で働いている人を励ますであったりとか、そういう人に感謝の手紙を書くとか、やれることはいっぱいあるんで、本気になればね。でも、その最初の段階としては、まずは耳栓を取ってさ、個人主義というね、そういう人たちが苦しんでいる以上、社会全体は幸せにはなれないんだということに、それを、その現実を直視する。これがすごく大切なことなんじゃないの。これこそが、まあ、公共性を取り戻すみたいなことにつながり。で、それっていうのは、何度も言うけど、クリスチャンとして中心的なメッセージだと僕は考えますから、すごく大事なことなのかなというふうに思っています。では、第6回で、最終回にしたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。